How do we start with a prayer?
それではお祈りをし始めたいと思います。
Father, we thank you for this chance to learn from you.
神様、今日こうしてあなたの御言葉を聞く機会が与えてくださってありがとうございます。
Lord, your word says that, you know, the Bible is a light for our feet, a lamp for our feet and a light for our path.
聖書の中にあなたの御言葉が私たちにとっての足の灯火、道の光だとあります。
Let it be our light today.
そのように今日私たちにあなたが語ってくださり、光となってください。
Open the eyes and ears of our hearts.
私たちの心の目と耳とを開いて、
Help us to see and hear and understand everything you want to tell us today.
あなたが語りたいと思っておられることを十分に受け取れるように助けてください。
We want to hear from you.
私たちはあなたから聞きたいので、
So speak to us.
どうぞ語ってください。
In Jesus' name.
イエス様の名前で祈ります。
Amen.
Amen.
Who are you?
あなたは誰ですか?
Are you Japanese?
日本人っていう方。
Are you Korean?
韓国人という方。
Are you African?
アフリカ人という方。
Are you American?
アメリカ人。
Are you a teacher?
先生という方もいるかもしれない。
Office worker?
事務で働いているという方もいると思います。
Housewife?
専業主婦という方もいると思います。
Student?
学生だという方もいると思います。
Are you a person that's got everything together?
もうなんか欲しいものは全部手に入れたっていうような人もいるかもしれません。
Are you a person that's life, whose life is kind of messed up right now?
だとしたら、今人生がなんかうまくいってないなと感じている人がいるかもしれません。
When you look in the mirror, what do you see?
鏡を見たときにあなたはそこに何を見るでしょうか?
We started a series a few weeks ago called Refresh.
何週間か前から、希望のスタート、リフレッシュというメッセージのシリーズを始めました。
And for a lot of us, we need a fresh start in life.
私たちの多くの人たちにとって、私たちは時々新しいスタートというのが必要だと思います。
Because we look at the mirror and when we do, we don't like what we see.
鏡を見た時にそこに映っている自分を好きじゃない、そういう時があるからです。
And for a lot of us, the reason is because we have forgotten who we really are.
そしてそのように感じてしまう大きな理由というのは、私たちが一体どういう存在であるかというのを忘れてしまうことにあると思います。
So who are we really?
私たちは一体どういう存在なんでしょうか?
That's a question that the Jews were facing several thousand years ago.
実はそれこそが、何千年も前に、何千年か前にユダヤ人たちが感じていた疑問なんです。
Because of their sin, God had turned his back on them.
彼らが神様に背いたので、神様の守りから外れて、神様も彼らに背を向けました。
He allowed them to be defeated by the Babylonians, and they were exiled in Babylon for 70 years.
そして、イスラエルの国は、バビロン帝国に侵略されて、負けてしまって、そして捕虜としてそこの人々はみんな連れて行かれてしまいました。
And yet God never truly abandoned them.
だけど、神様は彼らを完全には見捨てられなかったんです。
We saw a couple of years ago that even in the midst of their exile, God had a plan for them.
そしてその前からですね、それが始まる前、その捕虜時代が始まる前からも、神様は、彼らに対して、私はあなた方に対して計画を持っていると約束してくださっていました。
He told them to settle in Babylon, raise your families there.
神様は彼らに言われたんです。バビロンに移って、その家族を養いなさい。
You know, pray for the city.
町のために祈りなさい。
And in 70 years, I will bring you back.
そして70年が経ったら私はあなたを連れ戻すから。
And when the 70 years were over, God did bring them back.
そして約束した通りに神様は70年後に彼らを、エルサレムに連れ戻しました。
You saw last time how God used a man named Zerubbabel and a man named Joshua to lead the people back to Jerusalem. About 42,000 went with them.
そして、先々週ですね、メッセージの中で、神様はエズラという、ゼルバベルという総督、リーダーと、そしてヨシュアという祭司の人をリーダーとして用いて、4万2000人の人々をエルサレムに連れ戻しました。
And though they faced a lot of opposition, they were able to rebuild their temple again and to some degree reestablish their lives.
そして、彼らは、エルサレムに戻ってからもいろんな妨げにあったんですけども、それでも彼らは、エルサレムの神殿を立て直すことができて、彼らは生活の基盤を取り戻すことができたんです。
Now today as we look at Ezra chapter 7, about 57 years have passed since the temple was rebuilt.
今日読み始めるのはエズラ記の7章以降なんですけども、そのエズラ記7章までに 7層になった時には神殿が建て直ってからもう57年ぐらい過ぎていた頃です。
But there was a problem.
そこにはある問題がありました。
In a lot of ways, the Jews were still a broken people.
その57年が経ってもまだユダヤ人の人々はまだ心の中に、まだ痛み、まだ人生が壊れていたんです。
If you look at the book of Malachi, the last book of the Old Testament, you see some of the problems they were going through.
そして、旧約聖書の最後の書、マラキ書にはですね、その当時の人々がどのような問題を抱えていたのかということについて書かれています。
They questioned whether God really loved them.
人々は、神様は本当に私のことを愛してくれているんだろうかと疑問に思っていました。
The priest's worship had been kind of reduced to a show, and they were teaching the people to worship the same way.
そして、祭司たちが導く礼拝というのがもうなんか、見せかけだけの形だけのショーみたいになっていて、人々に対しても同じように礼拝するように導いていました。
And as we'll see later, many of their marriages were a mess, and so were some of their kids.
後でも、もう少し読むんですけども、その当時人々たちの結婚生活、また子供たち、その子供たちも人生がめちゃくちゃになっていたりしました。
Does it sound familiar?
でもそれってなんか聞き覚えのあることじゃないでしょうか。
A lot of us come to God in a very broken state.
私たちも多くの場合、人生のどこかが壊れた状態で、傷んだ状態で神様のもとに来ると思います。
But then we hear the gospel and we hear about God's love and forgiveness and we have a new start. We have new hope.
そして私たちは福音を聞き、神様がどんなに愛してくださっているのか、神様に許されていること、そのことを知って、私たちは希望を持って新しいスタートを、新しい人生を持つことができます。
But then life hits us in the face again.
しかし人生にある危機が直面するときに、
Trouble comes.
また問題が来るときに、
Pain comes.
痛みがやってくるときに、
And soon we start questioning if God really does love us.
私は神様本当に私のことを愛しているんだろうかと疑問になったり、
Our worship of God becomes kind of a show.
なんか礼拝するのも形だけになってしまったり、
Other people at church look at us and they think we're doing fine, but really, our lives are a mess.
周りの人が見ていたら、あの人はね、すごいいい状態、大丈夫だろうというふうに見えたとしても、その人の内側では本当に大きく痛みを感じていたり、
And the main reason is we have forgotten who we are.
そしてそのように感じてしまう大きな理由の一つという理由というのは、私たちがどういう存在であるか、そもそもどういうものであるかというのを忘れてしまっていることにあります。
And like the Jews back in those days, we need to rediscover what our identity is.
この聖書の時代のユダヤ人たちがそうであったように、私たちも自分がどういう存在であるかというのを再認識、覚え直す必要があるんです。
How did the Jews rediscover their identity?
ユダヤ人たちはどのようにして、自分が何者であるかということを思い出すことができたんでしょうか。
God sent them a man named Ezra.
神様はエズラという人を彼らのもとに使わせたんです。
Ezra was a priest, and when you look at the first five verses of chapter 7, you see some of his background.
エズラ記の7章の最初、1節から5節を見ると、エズラが、どういう人だったか分かってくるんですけども、エズラは祭司の一人でした。
He was a descendant of the first high priest in Israel, a man named Aaron.
そして彼は、イスラエルの歴史の中でも一番最初の大祭司であるアロンという人の子孫でした。
And at the time, Ezra was living in Babylon, but apparently he had heard about the troubles that were happening in Jerusalem.
その時、エズラはおそらくまだバビロンに住んでいて、そしておそらく彼はその時にエルサレムに先に移り住んだ人たちの抱えている問題について何らかの報告を聞いたと思います。
And so he asked the king, Artaxerxes, for permission to go back to Jerusalem.
それでエズラは王様にエルサレムに戻る許可をもらいに行きました。
And his purpose was to help his people reestablish their identity.
その目的、エルサレムに帰る目的っていうのは、その人々が失っていた自分の存在、自分がどういう存在であるかっていうことを彼らに教える、伝えるためでした。
What identity?
それはどういうことでしょうか。どういう、彼らはどういう存在だったんでしょうか。
Their identity as God's people.
彼らが忘れていた、見失っていた彼らの存在っていうのは、自分は私は神様の民であるということでした。
Look at what the king told Ezra in verse
14. 7章の14節以降に王様がエズラに何と言っているのかちょっと見たいと思います。
He said, "You are sent by the king and his seven advisors to inquire about Judah and Jerusalem with regard to the law of your God, which is in your hand." Verse 25, And you, Ezra, in accordance with the wisdom of your God, which you possess, appoint magistrates and judges to administer justice to all the people of Trans-Euphrates, all who know the laws of your God. And you are to teach any who do not know them.
7章の14節と25節を読みます。なぜならあなたはあなたの手にあるあなたの神の律法に従ってユダとエルサレムを調査するよう王とその7人の議官によって使わされている。で25節、エズラよ、あなたはあなたの手にあるあなたの神の知恵に従って裁き司や裁判官を任命し、川向こうにいるすべての民、すなわちあなたの神の律法を知っているすべての者を裁かせよ。またこれを知らない者にあなた方は教えよ。
In short, the king was telling Ezra, go and check on your people.
簡単に言うと、王様はエズラにこう言ってるんです。戻って、エルサレムに戻って、その人々の状態を確かめてきてください。
Make sure they're living as the people of God.
神様の民として生きているのか、どうぞ、確かめてきてください。
Teach them the words God has given you so that they will know how to live.
神様があなた方に教えたその言葉を彼らに教えて、彼らが、どのように生きるべきかを思い出すことができるように助けなさい。
This was no Jewish believing king that was telling him to do this.
これは言っているその王様っていうのは、イスラエルの神様を信じる人ではなかったんです。
This was a pagan king from another land.
むしろ彼は異国の地で他の神々を信じる、神々に仕える王様でした。
But that's not all. He gave Ezra gold and silver to buy animals so that they could sacrifice them to God.
許可を与えるだけにとどまらず、この王様は、イスラエルのエズラたちの信じるイスラエルの神様に犠牲を捧げることができるように、その生贄を買うための金や銀さえも与えたというんです。
He also said to Ezra, Here are some of the things the Babylonians took from your temple a long time ago when they conquered Jerusalem.
そして、バビロンがエルサレム、イスラエルを攻撃したときに奪い取ってきた、神殿から奪い取ってきた数々の品々もエズラに託して持って帰りなさいって言ってくれたんです。
Use them to worship your God.
それらを使ってあなた方の 神様を礼拝しなさい。
And so Ezra went back to Jerusalem along with 5,000 people.
それでエズラは5,000人の人々と一緒にエルサレムに戻りました。
When they returned, they offered their sacrifices to God.
そして神様を礼拝して、生贄を捧げました。
And Ezra started to teach and lead the people in God's ways.
そしてエズラは、人々に神様が私たちに望んでいることはどういうことなのかということを教えて人々を導き始めたんです。
And as he did, they started to remember who they were.
そしてそのようにしている中で少しずつ人々は自分がどういう存在であったかというのを思い出し始めました。
What is our identity?
私たちの存在というのはどういうものなんでしょうか。
Like the Jews.We are God's people.
ユダヤ人たちと同じように私たちも神様の民なんです。
And when you're feeling broken, like the Jews were, that's the thing that you need to remember.
そしてユダヤ人がそうであったように私たちも痛みを感じるときに私たちの人生が壊れているようなときに私たちはこのことを思い出さなければならないんです。
You are still God's people.
それでもなおあなたは神様の民なんです。
You may be broken.
人生がどこか壊れているかもしれません。
Your marriage, your family might be a mess.
家庭の中にもしくは、結婚生活の中に何か壊れている部分があるかもしれません。
Your finances, your whole life might be a mess.
もう経済、自分の家庭の経済においてもしくはもう人生全体がなんかうまくいってない、壊れているように感じているかもしれません。
But remember, you are still...God's people.
それでもどうぞ覚えていてください。あなたは神様の民なんです。
What does that mean to be God's people?
それでは神様の民であるということはどういうことなんでしょうか?
It means that you are a people chosen by grace.
それはこういうことです。あなたは神様の恵みによって選ばれた人だということです。
Think about this a moment.
これについて少し考えてみましょう。
Why in the world did God ever choose the Jews to be his people?
でもそもそも神様はどうしてユダヤ人たちを選んでご自身の民とされたんでしょうか?
It wasn't because they were better than anyone else.
それはこのユダヤ人たちが他の民族よりも何か少し良かったからじゃないんです。
Their forefather Abraham had been an idol worshiper.
彼らの祖先であるアブラハムっていう人は、他の偶像を礼拝する人でした。
He was a liar. He was a coward.
嘘つきで臆病者でした。
His son Isaac also was a liar and a coward.
彼の息子イサクも同じように臆病者で嘘つきでした。
His grandson Jacob was a con man.
孫である、ヤコブはもう、詐欺師のような人でした。
Their descendants time and time again turned their backs on God.
そしてその後の子孫たちももうことあるごとに神様に背いていきました。
And yet they were still God's people.
それでも彼らは神様の民だったんです。
And you could tell that they were God's people because no matter how often they messed up, no matter how often they fell, nevertheless, God in His grace continued to work in them.
彼らがどんなに神様に背いたとしても、彼らがどんな状況に陥ったとしても、彼らは神様の民であり、神様は彼らの人生の中に働きかけ続けてくださいました。
And by His grace, they would turn back to Him, and God would reestablish their lives. He would rebuild their lives.
そして神様が恵み深く取り扱ってくださったゆえに、彼らは神様の方に人生を向き直して、そして新しいスタートを切ることができたんです。
I don't know about you, but there have been many times in my life where I questioned whether I was really a Christian.
皆さんにとってはどうか分かりませんけども、私は人生の中で何度も自分は本当にクリスチャンなんだろうかって疑問に感じたことがありました。
I first prayed to become a Christian when I was about 7 or 8 years old.
7歳か8歳の頃に私初めて、クリスチャンになりたいって思って、そのお祈りをしました。
And I probably prayed a dozen times after that to receive Jesus as my Savior again.
それから何度も何度も繰り返して、イエス様、あなたを救い信じますという祈りを何回もしました。
Anyone identify with this?
そのようにしたことある人いるでしょうか?
I don't know why I was so uncertain.
自分がなんでそんなに、不安だったのか、その時よくわからなかったんですが。
Probably a lot of it was that I was not a very good Christian.
おそらく大きな理由は自分が、良いクリスチャンだと感じてなかったからだと思います。
Sometimes my non-Christian friends would ask me, "Are you a Christian?"
時々クリスチャンじゃない友達が、ブルース、あなたはクリスチャンなの?って聞くときに、
And I was so insecure and afraid of their response that I would kind of avoid their question.
私はとっても不安になって、彼らがどういうリアクションするのかすごい怖くて、そういう質問を遠ざけていました。
I could also look at my life and see all kinds of flaws and sins in me.
そして自分自身の見たときに、本当に罪があり、欠けているところを多く自分は見ていました。
But when I look back on my life now, here's what I can tell you.
だけど今その時から振り返ってみたときに私は皆さんにこういうことができます。
I can see through all of my uncertainty that God was still working in my life.
そのように自分が不安で不確かなよくわからなかった時でさえも神様は私の人生の中に働きかけ続けてくださっていたんです。
So when I sinned, for example, I felt guilty about it.
例えば私が罪を犯した時に私はそれについて、罪悪感を感じます。
And everything became so hardened to sin that I didn't care.
私は、罪を犯しても別に大丈夫なんだ。全然気にしない。そういう風にはなりませんでした。
And as I look back, I can see God steering my life.
そして振り返ってみたときに神様が私の人生のハンドルを握ってこう導いてくださったように思います。
He brought people in my life to teach me about God.
そして神様は私の人生に必要な人々を送ってくださって、神様のことを私に教えてくれました。
He brought people in my life to teach me how to become more like Jesus.
そしてイエス様のようになるために、どうすればいいのかということをそういう人たちを通して教えてくれました。
He brought people in my life to encourage me to get involved in ministry.
そしてイエス様に使えるようにミニストリーに、をするようにと励ましてくれる人々を神様送ってくれました。
He brought people in my life to encourage me to come to Japan.
そしてその中には私に日本で、働くようにと神様に使えるようにと励まして送り出してくれた人たちもいます。
I can tell you two things about my Christian experience.
そして、このクリスチャンの私の歩みの中から皆さんに二つのことを言うことができます。
First, I have seen God work in my life.
一つ目に神様が私の人生の中に働くでくださったということです。
And second, I deserve none of it.
そして二つ目は、私はそれに対してふさわしいことは何もしていないし、ふさわしくないということです。
God worked in my life even though I struggled with sin.
私が罪と葛藤していたとしても、神様は私の人生に働きかけてくれました。
He worked in me even though I tried to run away from his plan sometime. I did not want to come to Japan.
私が神様の計画から逃げ出そうとして、日本に行きたくないと思ってた時でさえも神様は私に働きかけてくださっていました。
And yet God kept chasing after me.
それでも神様は私を追いかけ続けてくれたんです。
And he kept drawing me near.
そして神様が私をご自身のもとに引き寄せ続けてくださいました。
Even today, I'm nowhere near being the Christian I should be.
今でさえ私はこうあるクリスチャンとしてこうありたいと思うその姿にからは遠いんです。
You know, I struggle with pride. I struggle with lust.
私は今でも傲慢さや情欲に対して葛藤をしています。
I struggle to be the man that God wants me to be.
神様がこういう人になってほしいと思っているその姿からまだ遠くてまだ葛藤しています。
And if for some strange reason I can't understand, God's never given up on me.
本当に私には理解し得ることできないんですけども、それでも神様は私を決して諦めなかったんです。
And that gives me confidence that He never will give up on me.
でそれは私に本当に確信を与えているんですけども、神様はこれからも決して私を見捨てることはないって今でも言えます。
How about you?
皆さんどうでしょうか?
Some of you may have given your lives to Jesus and you've gotten baptized.
この中にイエス様を信じて洗礼を受けたという方がおられるでしょう。
But you still question whether you truly belong to God.
それでもひょっとしたら私は本当に神様の民なんだろうか、神様につながっているんだろうかって疑えることがあるかもしれません。
Let me ask you something.
皆さんにお尋ねしたいと思うんですが、
You may not feel like a good Christian.
私、自分は良いクリスチャンだとは感じないかもしれませんが、
But can you look back on your life and see God's grace and His work in your life?
皆さんは人生を振り返ったときに、神様が確かに私の人生を働きかけてくださっていた。神様は私の人生を導いてくださっていたということの印を見ることができるでしょうか。
Can you see times that He drew you to Himself and He led you in your life?
そして神様が人生を振り返ったときに、神様が自分のことを神様の方に来るようにと引き寄せて導いてくださっていたことを見ることができるでしょうか。
You might struggle with sin.
罪と葛藤しているかもしれません。
But despite the fact that you struggle and you sometimes fall, do you still have a desire to follow after God?
罪に対して葛藤していて、そして時々失敗してしまう時があったとしても、それでも皆さんの内側には神様を喜ばせていきたいという願いがあるでしょうか。
If so, I would say don't beat yourself up over your struggles.
もしそういう思いがあるならば、その罪に対してこう葛藤していることについて自分を責めたり自分を苦しめないようにしてください。
It's not the people that struggle with sin that worry me.
私が心配になる人々というのは、罪と葛藤している人たちではありません。
It's the people that don't care about the sin in their lives that worry me.
私が心配になる人々というのは、罪を犯してもそれでもいいんだというふうに全然気にも留めないような人たちです。
But if you care about the sin in your life, I think it's evidence that God is working in you.
もし皆さんが罪に対して、罪があること、罪を犯すことを大丈夫じゃないと思っているなら、それに対して葛藤しているなら、それは神様があなたの人生に働きかけてくださっている証拠だと思います。
And the thing to remember is, He doesn't continue working in you because you deserve it.
だけど覚えていてほしいことは、神様が私たちの人生に働きかけてくださるのは、私たちがそれにふさわしいからではないんです。
He works in you because He has chosen you as His child, and He loves you.
神様が私たちの人生に働きかけ続けてくださるのは、神様が私たちを選んでくださったからであり、神様は私たちをご自身の民、神様ご自身の子供としてくださったからなんです。
And each day, whether you see it or not, God is pouring His grace on you.
私たちが気づいていようが気づいていまいが、神様は私たちの生活に毎日恵みを降り注ぎ続けてくださっています。
That's what it means to be the people of God.
それが神様の民であるということです。
So、rest in that grace.
その神様の恵みの中に休息、休みを見つけてください。
You don't have to earn God's favor in your life.
神様に気に入ってもらうためになんかポイント稼ぎをする必要ないんです。
You already have it.
皆さん、私たちはもう神様のお気に入りであり、神様の恵みを十分にいただいているんです。
And God won't stop working in your life until you're completed.
そして、神様は私たちが完成するまで、その神様が私たちになってほしいこういう状態になるときまで、神様は私たちの人生に働きかけるのを決してやめたりなさいません。
The Apostle Paul wrote this in Philippians 1:6. He said, Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus.
新約聖書の中で使徒パウロはこのように言っています。フィリピ1章6節。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでに、それを完成させてくださることを私は固く信じているのです。
So as God's people then, how do we live each day?
では神様の民として私たちは毎日、一日一日をどのように生きるんでしょうか?
I think we can find the answers in the passage we read.
その答えを私たちが今日読んでいるエズラ記の中から見つけていくことができます。
First, ground yourself in God's word.
第一に人生を、自分の人生を神様の言葉に根ざすということです。
That's what Ezra taught the Jews to do.
それがエズラがユダヤの人々に教えたことでした。
But as you do this, can I give you a hint on how to ground yourself in God's word?
これをするためにですね、どのようにして自分の生活を神様の言葉に根ざすことができるのか、ちょっとヒントを与えたいと思います。
Always read it with a focus on the grace that you've received.
聖書を読むときはいつでももうすでに自分に与えられている神様の恵みに注目して読んでみてください。
Let me give you an example.
ちょっと例を挙げてみましょう。
Ephesians 5 verse 1 it says this.Follow God's example, therefore, as dearly loved children.
エペソ5章1節。ですから、愛されている子供らしく、神に習うものとなりなさい。
Question: What words impress you the most from this passage?
質問です。この箇所、聖書箇所からで、皆さんの心に一番止まるのはどの部分でしょう?
Talk to each other for a minute.
ちょっと近くの人と1分間話してみてください。
Give you about 10 more seconds.
もう10秒ぐらいで続けたいと思います。
All right, what did you come up with?
皆さん、どの部分に心が止まったでしょうか?
For many people, probably the words that impress them the most is follow God's example.
多くの人にとって一番印象に残る、強く残る部分っていうのは、神に習うものとなりなさいっていう部分じゃないでしょうか。
In short, we've got to do better to become more like God.
つまり、もっとマシになって、もっと頑張って神様にならなきゃいけないって。
But those are not the most important words in the passage.
だけど、この箇所でそれが一番重要な部分じゃないんです。
The most important words in that passage are as dearly loved children.
この箇所で一番重要な箇所っていうのは愛されている子供らしくという部分です。
And when you read, that's where your initial focus needs to be.
そしてこの箇所、この場所が私が聖書を読むときに、最初に、心に留めるべき部分なんです。
Not on what you should be.
私がどういう人になるべきかというのではなくて、
But on who you are.
自分がすでにどういうものであるかというのに、ことに心を留める必要があります。
You are God's beloved children.
あなたは神様に愛されている子供なんです。
And when you truly understand who you are and the love that God has for you, then it puts a desire in your heart to become like your daddy.
そして私たちが自分がどういうものであるのかっていうのを理解して、神様がどんなに大きな愛を私たちに対して持ってくださっているのかを理解するときに、それが私たちの内側に、天のお父さんのようになりたいという願いを起こさせていくのです。
We're no longer afraid of disappointing him or making him angry.
神様が自分にがっかりすることや、神様を怒らせてしまうことを心配する必要はありません。
Instead, we love him and we want to be like him.
そうではなくて、神様をも愛したい、そして神様に似たものになりたいという願いを持つようになるんです。
The second thing that we need to do as God's people is to make our lives lives of worship.
そして神様の民としてどのように生きるのか、二つ目に私たちは毎日の生活を、人生を生活を礼拝の生活とすることです。
The Jews offered sacrifices of animals.
ユダヤ人たちは、動物を生贄として捧げて、礼拝するときに捧げていました。
We offer a different sacrifice.
私たちは、違った形の 生贄を捧げます。
Take a look at Romans 12:1.
ローマ人の手紙12章1節を見てみましょう。
It says, Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship.
1節と2節、あ、1節だけですね。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。
Let me ask again.What words impress you the most from that passage?
もう一度皆さんに質問したいと思うんですけども、この箇所を読んで、どの部分が一番印象に残るでしょうか?
Again, it's so easy to focus on the words, offer your bodies as a living sacrifice.
前回と前と同じように、私たちにとって一番注目しやすい、印象に残りやすい部分っていうのは、清い、生きた供え物として捧げなさいっていう部分だと思います。
And that's an important thing.
確かにそれは大切なことです。
We are to give our whole lives to God.
私は自分の人生のすべてを神様に捧げます。
God doesn't want a dead sacrifice.
神様は死んだ生贄は欲しくないんです。
He wants us to live our whole lives for Him.
神様は私たちに私たちの人生のすべてを明け渡すように捧げるように望んでいます。
That's the sacrifice that pleases Him.
そのような生贄が神様を喜ばせるものです。
But if you only focus on the words living sacrifice, then you miss something very important.
だけど、もしあなたがこの箇所だけ生きた供え物として捧げなさいというところだけにフォーカスしてしまうと、重要なことを見落としてしまいます。
God has shown incredible mercy to you.
それは神様があなたにもう驚くほどの憐れみを示してくださったということです。
What does that mean exactly?
どういうことでしょうか?
Two things.
二つあります。
First, you are far more sinful and flawed than you even realize.
一つ目に、あなたは自分で気づいているよりも罪深く欠けているということです。
I don't know about you, but that thought scares me.
皆さんはどうかわかりませんけども、この言葉、この考えというのは私を怖がらせます。
Because I can see some pretty ugly sins in me.
なぜなら私は自分自身を見たときに本当に汚い罪を見出すからです。
But what do I not see that others see in me?
だけど自分には見えてないけども他の人たちに見えている部分があるかもしれません。
You know, what pride, what ungraciousness, what selfishness.
自分がどんなに傲慢であったり、どんなに自分中心なのか、どんなに、恵み深くないのか、そういう態度を持っているのかということを周りの人には見えているかもしれません。
More importantly, what does God see that nobody else sees?
しかし、もっと重要なことは、他の人は誰にも見えてないけども、神様が私を見たときに何を見ているか、見出すことができるかです。
God is the holy God.
神様は清いお方です。
And he sees every sin.In our lives.
神様は私たちのうちにあるすべてのものを、すべての罪を見ることができます。
And if you think that you're pretty good as a Christian or you're not so bad, then you don't really understand God's mercy in your life.
もし、自分を見たときに、私は、まあ、結構いいクリスチャンだ。もしくは、他の人にマシだとか、そんなに悪くないよって思っているならば、ひょっとしたら、あなたは神様の憐れみというのを理解していないかもしれません。
We are far more sinful and flawed than we know.
私たちは自分が知っているよりも、自分で気づいているよりも、はるかに罪深く欠けた存在です。
But the second thing that mercy means is that we are far more loved and welcomed by God than we could.Ever hope for than we could ever imagine.
憐れみが意味することの二つ目のことは、私たちは自分で想像し得るよりもはるかに神様に愛され受け入れられているということです。
That's the mercy of God.
それが神様の憐れみです。
Do you understand God's mercy?
あなたは神様の憐れみを理解しているでしょうか?
That's the thing that you need to understand first.
それがまず最初に私たちが理解すべきことです。
And then from that understanding of mercy flows a heart of worship.
で、この神様の憐れみを理解するときに、そこから神様を礼拝する心が流れてくるのです。
From that mercy we have a heart that is so overjoyed that we can't help but offer ourselves as living sacrifices.
神様の憐れみを本当に理解するときに、私の心から溢れて、自分の人生を生きた備え物として神様に捧げたい、すべてを捧げたいという心が湧き上がってくるのです。
But how do we ever come to understand that mercy and love?
それでは私たちはどうしたら神様がどれだけ憐れみを示してくださったのか、どれだけ神様を愛してくれているのかを本当に理解することができるんでしょうか。
Let's look a little further into the story.
今日のストーリー、エズラ記のストーリーをもう少し読み進めてみたいと思います。
Ezra chapter 9 starting from verse 1.Says, after these things had been done, the leaders came to me and said, The people of Israel, including the priests and the Levites, have not kept themselves separate from the neighboring peoples. With their detestable practices, like those of the Canaanites, Hittites, Perizzites, Jebusites, Ammonites, Moabites, Egyptians, and Amorites. They have taken some of their daughters as wives for themselves and their sons, and have mingled the holy race with the peoples around them. And the leaders and the officials have led the way in this unfaithfulness.
9章1節と2節。これらのことが終わって後、司たちが私のところに近づいてきて、次のように言った。イスラエルの民や祭司やレビ人は、カナン人、ヘテ人、ペリジ人、エブス人、アモ人、モアブ人、エジプト人、エモリ人などの忌み嫌うべき国々の民と縁を断つことなく、かえって彼らもその息子たちも、これらの国々の娘をめとり、聖なる種族がこれらの国々の民と混じり合ってしまいました。しかも、司たち、代表者たちがこの不信の罪の張本人なのです。
What was the problem here?
ここにある問題はどういうものでしょうか?
Probably as Ezra, got, as Ezra taught people God's law, they started to realize, hey, God told us not to intermarry with the peoples around us.
おそらく、エズラが神様の律法を教えたので、人々は神様は私たちに他の部族、種族と結婚してはしてほしくないと思っていたんだということに今気づいたと思うんです。
Why? Because they were racists?
なぜでしょうか。彼らがこう差別主義者だったからでしょうか。
No, because they were God's people.
そうではなくて、彼らが神様の民だったからです。
And the point was not race.
気をつけていただきたいのは、ここでポイントとなっているのは、そのどういう種族であるかとか、そういう部族についてではないんです。
The main point was they were to separate from themselves from people whose practices were detestable to God.
ここでポイントとなっているのは、神様の民として、神様が受け入れられない、神様がこう望まれない行いをしている人々と彼らが、切り離されるということでした。
In those days, that primarily meant idol worship.
ここで、この時代、この当時それが意味することというのは、この人たちが、偶像礼拝をしていたことにあります。
And oftentimes in their idol worship, the surrounding nations would commit many sexual sins and sacrifice their own children.
そしてそれはどうしてかというと、こういう偶像礼拝に関わるときに、彼らはそれと同時にその性的な罪、性的なものをその偶像礼拝に持ち込んだり、もしくは、子供を生贄として捧げるというような習慣をその偶像礼拝の中に持っていたからです。
And so God said, "Don't mix with these kinds of people."
それで神様はこのような人たちと混じり合ってはならない、こういう人たちと同じようになってはいけないと言われたんです。
Unfortunately, there were many that did not obey.
残念なことに多くの人がそれに従わなかったんです。
In fact, from Malachi, it seems that people were actually divorcing their wives who loved God so that they could marry these idol worshippers.
事実、この当時に預言者として使えていたマラキが書いた書によるを読むとですね、この人たちは、神様を愛する人妻や夫と離婚してまでその偶像礼拝をする人たちと結婚 していたということです。
What was Ezra's response?
それに対してエズラどのような、反応を示したでしょうか。
Verse 3 When I heard this, I tore my tunic and cloak, pulled hair from my headand beard and sat down appalled.
9章の3節。私はこのことを聞いて着物と上着を裂き、髪の毛とひげを引き抜き、色を失って座ってしまった。
As God's people, we are to be separate from the sin that wrecks our relationship with God.
神様の民として私たちは神様との関係を壊してしまう罪と切り離される必要があります。
We are to keep far from it.
私はそれから遠く離れている必要があります。
But how do you react when God reveals to you your sin?
神様がその罪を私たちに気づかせるときに、私はどういう応答を見せるでしょうか。
So many people take their sin very lightly.
多くの人は罪に対して軽く、捉えてしまっています。
I think a lot of Christians know that sexual sin is wrong and they take it very seriously.
おそらく多くのクリスチャンは性的な罪というのを重いものとして受け止めているとは思います。
But it always amazes me when Christians can lie and not even blink an eye.
しかし、私が驚くことというのは、クリスチャンであっても、もう 目をじっと見つめて瞬きもせずに嘘をつけることができるということです。
And they justified by saying, well, it didn't really hurt anyone.
そしてこういう言い訳をします。この嘘は誰も傷つけはしないから大丈夫。
Or they have a problem with their temper.
ある人にとっては、自分の感情をコントロールできないという問題かもしれません。
They simply can't control it and they say, well, it's just me, I can't help it.
自分がその感情をコントロールできないので、もうこれが私だからもうどうしようもないんだ、コントロールできないのかしょうがないんだという言い訳をします。
When God reveals your sin to you, can you say that you are appalled by it?
神様が自分の罪を気づかせるときに、皆さんは自分の顔の色を失う、青ざめるほどに感じることがあるでしょうか。
Yeah, as the Japanese puts it, do you actually turn pale when you realize how bad your sin is?
日本語の表現の中にあるんですけど、色を失う、本当に血の毛を引くほどにこうその罪が示されたときに、神様はどのようにその罪を見ているのかを知ったときに、そのようにこう驚き、恐れるということがあるでしょうか。
It says something interesting in verse 4.
4節で、興味深いことが書かれています。
It says, Then everyone who trembled at the words of the God of Israel gathered around me because of this unfaithfulness of the exiles.
捕囚から帰ってきた人々の不信の罪のことで、イスラエルの神の言葉を恐れている者は皆、私のところに集まってきた。私は夕方の捧げ物の時刻まで、色を失ってじっと座っていた。
Do you tremble at God's word?
あなたは神様の言葉の前に恐れ、震えることがあるでしょうか。
Or do you take his word lightly?
それともそれを軽く考えているでしょうか。
God said this to one of his prophets, Isaiah, in Isaiah 66:2.
神様は次の言葉をイザヤ、預言者イザヤを通して言われました。
He said, These are the ones I look on with favor, those who are humble and contrite in spirit and who tremble at my word.
イザヤ66章2節。私が目を留める者は、へりくだって心を砕かれ、私の言葉におののく者だ。
When you read the Bible and God shows you your sin, do you tremble at the weight of God's word?
皆さんが聖書を読むときに、神様が自分の罪に気づかせるときに、その神様の言葉のその重みを感じて震えることがあるでしょうか。
Or do you say, well, that was for the people back then. It doesn't really apply to me.
それとも、ここ今読んだことは、その当時の聖書の時代の人々のことだから私にはあまり関係ないんだと言うでしょうか。
You will never understand mercy. You will never truly understand grace as long as you are continually making excuses for your sin.
もしあなたが自分の罪について言い訳をし続けている限り、神様の恵み、神様の憐れみを本当に理解することはできないんです。
On the contrary, your heart will start to harden towards God.
それどころか私たちの心は神様に対して固くなっていってしまいます。
And the ironic thing is you start thinking you're okay and you start judging the people around you for their sins.
で、皮肉なことに私はそういう時には私は大丈夫なんだ、私はマシなんだと言って他の人たちの罪を指摘して非難するようにさえなってしまうのです。
But all the while you shut yourself off from the mercy of God.
でそのようになっていくときに私たちは神様の憐れみから自分を切り離して、ドアを閉めるようにその神様の憐れみを閉ざしてしまいます。
You are far more sinful and flawed than you even know.
あなたはあなたが知っているよりも気づいているよりもずっと罪深く欠けがあります。
Can you say that?
それを言うことができるでしょうか。
Do you really believe it?
それを自分のこととして本当に信じているでしょうか。
Ezra did.
エズラはそう信じました。
Look at what he said in verse 6. He said, I am too ashamed and disgraced, my God, to lift up my face to you, because our sins are higher than our heads, and our guilt has reached to the heavens.
6節、エズラは次のように言いました。私の神よ、私は恥を受け、私の神であるあなたに向かって顔を上げるのも恥ずかしく思います。私たちの咎は、私たちの頭より高く増し加わり、私たちの罪過は大きく天にまで達したからです。
Then he remembered God's mercy to them.
そして彼は彼らに対する神様の憐れみを思い出しました。
Starting from verse 8. But now for a brief moment, the Lord our God has been gracious in leaving us a remnant and giving us a firm place in his sanctuary, and so our God gives light to our eyes and a little relief in our bondage. Though we are slaves, our God has not forsaken us in our bondage. He has shown us kindness in the sight of the kings of Persia. He has granted us new life to rebuild the house of God and repair its ruins. And He has given us a wall of protection in Judah and Jerusalem.
8節と9節。しかし今、しばらくの間、私たちの神、主の憐れみによって、私たちに逃れたものを残しておき、私たちのためにご自分の聖なるところの中に一つの釘を与えてくださいました。これは私たちの神が私たちの目を明るくし、奴隷の身の私たちをしばらく生き返らせてくださるためでした。事実、私たちは奴隷です。しかし私たちの神は、この奴隷の身の私たちを見捨てることなく、かえってペルシャの王たちによって私たちに恵みを施し、私たちを生かして私たちの神の宮を再建させ、その廃墟を建て直させ、ユダとエルサレムに石垣をくださいました。
Do you know that God did the same for us?
皆さん、神様が同じことを私たちにもしてくださることを、してくださったことを知ってるでしょうか。
When we were slaves to Satan's kingdom, God in His mercy reached out and He rescued us.
私たちがまだ罪の王国、サタンの王国の奴隷だった時に、神様は私たちに憐れみを示してくださり、私たちをそこから救い出してくださったんです。
He gave us new life and rebuilt our lives.
そして神様は私たちに新しい人生を与えて、そして新しいスタートを与えて、私たちの人生を回復させてくださるんです。
How then can we go back to our sin?
そうであるなら、私たちはどうして罪に戻ることができるでしょうか。
When you sin, do you think about these things at all?
罪を犯すときにそれらのことを考えるでしょうか。
Do you think about the mercy that God has shown you?
神様がどれほど大きな憐れみを私たちに示してくださったのかを考えることがあるでしょうか。
If that mercy does not drive us to repentance, there is something seriously wrong.
もしそれほどの大きな神様の憐れみが示されたことが私たちを悔い改めることに導かないなら、そこには何か大きな問題があると思います。
You cannot claim to be a Christian and live in unrepentant sin.
私はクリスチャンですと言いながら、罪を悔い改めないままで生きることはできないんです。
Because by doing so, you're spitting on Jesus and all that He did for you on the cross.
なぜなら、そうすることによって、私たちはイエス様がしてくださったことについて、そして十字架で、死んでくださったことについて、私はそれについて、唾をかけるようなものだからです。
You're saying, I don't care what you did for me, Jesus. I'm going to live my own way.
それは、イエス様に対してこういうのと同じです。あなたが私のためにしてくださったことなんか関係ない。私は自分の生きたいように生きるんだ。
And if you live with that kind of attitude, it shuts you off from God's mercy.
もしそのような態度を持って生きているなら、それは神様の憐れみを閉ざしてしまいます。
And all that's left for you is judgment.
そしてそこに残っているのは、神様の裁きしかありません。
But for the Jews, God's word and His mercy drove them to repentance.
しかし、ユダヤ人、この当時のユダヤ人たちは、神様の言葉を聞いて、神様の憐れみを知って、彼らは悔い改めに導かれたのです。
It says in chapter 10, verses 1 to 2. While Ezra was praying and confessing, weeping and throwing himself down before the house of God, a large crowd of Israelites, men, women, and children, gathered around him. They too wept bitterly. Then Shechaniah, son of Jehiel, one of the descendants of Elam, said to Ezra, We have been unfaithful to our God by marrying foreign women from the peoples around us. But in spite of this, there is still hope for Israel.
10章の1節から2節。エズラが神の宮の前でひれ伏し、涙ながらに祈って告白しているとき、イスラエルのうちから男や女や子供の大集団が彼のところに集まってきて、民は激しく涙を流して泣いた。そのとき、エラムの子孫の一人、エヒエルの子、シェカヌヤがエズラに答えていった。私たちの神に対して不信の罪を犯し、この地の民である外国の女を埋めておりました。しかしこのことについては、イスラエルに今なお望みがあります。
Two things to note here.
ここで2つのことに心を止めたいと思います。
They acknowledge their sin and how wrong they were.
彼らは自分たちの罪、そして彼らはどのような、悪い状態に状況にあるかことあるかということを気づきました。
But in the midst of it, they remembered grace.
しかしそのただ中で彼らは神様の憐れみを、神様の恵みを思い出したんです。
They remember that despite their sin, there was still hope for them if they would only repent.
そのような大きな彼らの罪の中にあったとしても、彼らが悔い改めるなら、そこにはまだ希望があるということを彼らは思い出したんです。
But it was still a pretty miserable day.
しかしその日というのはとても悲しみに満ちた日でした。
God called all the people into Jerusalem to repent.
エズラは人々をエルサレムに呼び集めて悔い改めさせました。
And look what it says in verse 9. And on the 20th day of the 9th month, all the people were sitting in the square before the house of God, greatly distressed by the occasion and because of the rain.
10章の9節。それは第9の月の20日であった。こうしてすべての民は神の宮の前の広場に座り、このことと大雨のために震えていた。
I can't think of a more miserable scene.
これ以上にこう悲しみに満ちた場面というのを想像することができません。
Sitting in the pouring rain, mourning over your sins.
雨が降りしきる中、その雨に打たれて自分の罪を嘆き悲しんでいる。
But as they did so, they found mercy.
しかしそうしているときに彼らは憐れみを見つけたのです。
They found grace.
恵みを見つけたのです。
They turned from their sin.
罪から離れたんです。
Now it took time.
それには時間がかかりました。
It took 3 months for them to deal with their sin.
その罪に取り組むのに3ヶ月以上かかりました。
And for you, it may take time for you to deal completely with your sin too.
同じようにあなたにとってもその罪とに取り組むのに、長い時間がかかるかもしれません。
It may also be a very painful process.
そして痛みが伴うプロセスかもしれません。
For the Jews, they needed to separate from their unbelieving wives and children.
この時の彼らユダヤ人たちにとっては、彼らは、神様を信じない、妻や子供たちから切り離されるということが必要でした。
Now, I'm not saying that if you married a non-Christian, you have to divorce them.
ちょっと気をつけてほしいのは、私は、ここで言う、こうは言ってないんです。あなたがもしクリスチャンでない人と結婚しているなら、別れてくださいって言ってるんじゃないんです。
The Bible gives us specific instructions for that situation in 1 Corinthians chapter 7.
聖書はこのことについて、コリント人の手紙第17章で本当に具体的な、指示を与えています。
And if you have questions about that, please ask me after service.
もしそれについて質問や聞きたいことがあったら、ぜひ、礼拝の後に私に尋ねに来てください。
But if you are in sin, you need to divorce yourself from that sin.
しかしもしあなたが罪の中にあるなら、その罪から切り離されなければならないんです。
Whether it's sexual sin,
それが性的な罪であったとしても、
whether it's selfishness,
それが自己中心の態度であったとしても、
whether it's brutal words that are coming out of your mouth,
それが人を傷つけるような言葉を口から発してしまう、そういうことであったとしても、
whatever it may be,
それが何であったとしても切り離される必要があるのです。
Now God does not promise that sin and all its consequences can be dealt with in a moment.
私が悔い改めたからといってその罪とその罪の結果がその一瞬で終わるということを神様は約束してはいません。
It often takes time.
それはほとんどの場合時間がかかるものです。
And again, it can be painful.
そして、痛みが伴うでしょう。
But from the moment you repent, there is grace.
しかしはっきりしていることは、私は悔い改めるそのところに神様の恵みが私たちに注がれるということです。
How about you?
皆さんはどうでしょうか?
Have you had that moment?
そのような時を持ったことがあるでしょうか?
That moment of standing in the rain in tears because of your sin.
雨に打たれるかのように、そして涙を流すように、自分の罪をこう悔い改めるということがあるでしょうか?
Or do you still take your sin lightly?
それとも自分の罪を軽く考えているでしょうか?
Now, some of you may be feeling pretty bad right now.
おそらく多くの人は、あまり今居心地が良くないように感じているかもしれません。
But if you are God's people, do not lose hope.
しかし、神様の民であるので、希望を捨てないでください。
You were chosen by God's grace.
あなたは神様の恵みによって選ばれたのです。
You were saved by God's grace.
そしてその恵みによってあなたは救われたのです。
And by God's grace, God will work in your life until you become the beautiful person He created you to be.
そして恵みによって神様があなたになってほしいと思っておられるその姿、美しい姿になるまで神様は私の人生に働き続けてくださいます。
God had His chosen people in Jerusalem.
神様は、ご自身の選んだ人々がエルサレムにいました。
And he sent Ezra the priest to help accomplish his purposes in their lives.
そして神様はエズラという祭司を彼らに使わして、その目的を、ご自身の目的を果たされました。
But God sent an even greater priest for you and me.
しかし神様は、 エズラよりもずっとはるかに優れた祭司を私たちのために送ってくださったんです。
Jesus came down to this earth and he died and took the punishment for your sins and mine.
イエス様はこの地上に人間として生まれて来られて、そして私たちの罪をすべて身代わりとなって受けるために十字架で死んでくださいました。
And because God became a man, he understands us.
神様が人間としてこの地上に来てくださったので、神様は私たちを理解してください。
He understands why we struggle so much with sin.
私たちがどうして罪にこんなに葛藤するのか理解してください。
He understands our weaknesses.
私たちの弱さも理解してください。
And because of that, the writer of the Hebrews, of the letter to the Hebrews, tells us this.
それゆえ、ヘブル人に手紙を書いた著者は次のように言うことができるのです。
Hebrews 4:16 Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.
ヘブル4章16節。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。
Are you broken today?
今日人生のどこかが壊れているように感じているでしょうか。
Have you messed up your life?
なんか人生がうまくいっていない、めちゃくちゃになっているような部分があるでしょうか。
If you are a Christian, remember who you are.
もしあなたがクリスチャンであるなら、自分がどういう存在であるかどうぞ思い出してください。
You are God's beloved child.
あなたは神様に愛されている神様の子供です。
God has poured out His grace and His mercy on you.
神様はあなたの上にその恵みと憐れみを豊かに注ぎ続けてくださっています。
So approach His throne with confidence.
ですから大胆に神様のもとに近づいてください。
And He will make you whole.
神様はあなたの人生を回復させてくださいます。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we are more messed up than we even know.
神様、私たちは自分で気づいているよりも、もっと罪深いものです。
And yet, for some reason that we can't understand, you still love us.
私たちは全然理解できないんですけども、それでも神様、あなたは私たちを愛し続けてくださっている。
You chose us as your children, and you're not going to give up on us.
神様、あなたは私たちを選んでください。そして私たちを決して諦めないということ。
You're going to continue working on us until we become more like your son.
そして私たちがイエス様に似たものとなる、その時まで私たちの人生を働き続けてくださいます。
Thank you for your grace.
あなたの恵みを感謝します。
Help us to understand your grace and mercy more deeply.
あなたの恵みと憐れみをより深く理解できるように助けてください。
And as we understand that, transform our relationship with you.
それを理解することによって、あなたの関係が変えられますように。
And transform our relationships with others.
そして、周りの人々との関係も変えられますように。
We thank you for the gift of your son.
あなたが一人子を送ってくださったことをありがとうございます。
We love you so much.
あなたを愛します。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によって祈ります。
Amen.
Amen.